よ。確定申告2月ね。
一番大変だな。
知らないよ、そんなの。関係ねえもん。
流れねえな、うん。ここまでぬるい始まり方したのは過去最高じゃないか。まだ流れないっていうか、流れた。
これは稽古場の。
じゃあ、いいな。いいな、最後に宣伝してきなよ。
うん、あ、そうだ。
激凛。こんばんは、りなちゃん。
こんばんは。
お、どうした？
ノドマップ激凛1月29日から。
声ちっちゃくて入ってないと思う。
嘘。
声ちっちゃくて入ったよ。もうさっきより声が小さくなった。
そう。
よろしくお願いします。じゃあ。
はいはいはい。はい、
じゃあノドマップ激凛見に来てね。
なんでここ
が。あ、そうやな、宣伝するんだ。
俺は行きますよ。
行くんだ。
うん。あ、わかんない。でも行けると思う、ね。1月29日から3月13日まで、東京芸術劇場プレイハウスにて、
野田マップ激凛。
誰が出るの？誰が出てんの？
なんと、中村里奈さんが。
素晴らしい。
他に出る。すごいね。俺も多分見に行くと思うけど、うん、もはやもう、リナを見に行くって感じだわね。
そう、リナを見に行く。
やめようよ。
正式な
ことですよ、これは。
いや、でも親心とそう思うんだよね。
楽しみにしてる。
俺、野田さん大好きだけど、今回はもうリナを見に行く。
おかしい。おかしい。
なんで？
すごい、役者さんたちがいっぱいですもん、
本当に。親心ってそうだよね。誰が出てようが。
今、うちのリナ出たわ。リナが喋った。リナが。
帰ろう。
見てリナが一番前にいるみたいな。リナが踊ったって
。あ、歌とかね。
主催者の客演に対してはさ、それはあるでしょ。
ある。
うん。
あるよ。
あるよね。
野田さん出てきたら引っ込めって思う
よ。怖いよ。
リナを出せ、リナを出す。
なんちゅう。
中村を出せっつってね。
じゃあ、帰るか。
帰ろう。
お疲れ様。
お疲れ様。
はい、開けといて。はい。劇団の会議をしてて、それで、今、終わったから、ダルガルポッドキャスト、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
主催の谷健一です。
劇団員の岡間です。
あ、塚越健一くんと今日は撮ってます。はい、で、まだ、奥でガーガー言ってますけど、今日は、塚さんと中村里奈ちゃんと、あと、東彩斗くんと劇団の会議をしてたので、会議が始まる前に、塚さんと俺で、どんだけ俺たちは体調が悪いのかっていう。
全然健康的じゃないかよ。
健康がないなっていう話をしてたのが面白かったので、じゃあちょっと健康が悪いっていう話をしようというね、勢い録音してます。
はい。はい、
実際ね、だから俺もちょっとこれ塚さんには2回目の話になっちゃうけどさ、
うん、
おとついえらい風邪をひいて、はい、胃の内容物を3回吐いて、3回吐くって結構頑張んないと吐けないじゃん、あれ、
うん、
ね、
そうね、普通生活してたらね。
でもセルフ胃洗浄してるみたいな感覚になってきてさ、うん、だって吐いて、まあ一杯ぐらい水飲むだろうけど、むしろもう腹いっぱい水飲んでやろうと思って飲んで、でその内容物全部吐いて、これはまだ出るかもしれないと思ってもう一回飲んで全部吐くって、もうほとんど胃洗浄だよね、やってることはね。
でも逆にそれだけ吐いてて喉切らなかったのすごいね。
俺喉強いんだよね。
で大体そういう時ってさ、喉切って真っ赤になるじゃない、
うん、
あの吐砂物が。それがなかったっていうのがすごいなと思う。逆に
塚さん3回吐いたことある
の？ある。ある。一晩で3回とか普通にある。水商売した時なんかもう当然のようにやってました。
そうか。
そう。
へ
ぇ。大体、お客様が、こう、無理なものを一気飲みさせて、
うん、
まあ、チップを置かれてっていうようなことがあると、うん、飲んで、空ですよってやって、ごちそうさまでしたって置いて、こチップをいただきますって言ったらそのまんまトイレ行って自分で自分の横隔膜殴ってデーアルコール少しでも回らないうちに出すみたいなことはもうしょっちゅうやる。
横隔膜を殴って吐くんだ。
そうそう、あのね、あの吐かせ方ってあって、
いや俺大抵喉に手突っ込んで吐いちゃうんだけど、うん、
あのね、2人で行って、実は後輩とかが、例えば新刊とかで、ベロベロになって、あ、こいつもう動かなくなったってなったら、とりあえず、無理っくりトイレ連れてって、後ろから横隔膜を思いっきり羽交い締めにして、ぐるっと上に持ち上げてやると、ドゥーッと出る。
それ、後輩とかがっていうことは、じゃあもう、その水商売道に入る前の大学時代からやってた。
やってた、やってた。
創造者だね。
そう、だから、昔、あの、新刊で、飲まされて、まず1年生の時には自分で履き方を教わるんだけど、うん、2年に上がった時から何を教わるかって履かせ方うまい履かせ方を教えられて、だから創造者ってあんだけバカ飲みしてるけど QR1 回も出したことないでしょ。
これあの聞いてる人のための補助線として引くとですねあの私は大学時代あの演劇サークル創造者という明治大学最強のバカサークルにいたんですけど、その何代なんだろう、9代ぐらい上なの、塚さん。12代上なんだ。うん、の先輩が塚さんで、俺28期じゃないかな。
俺17期だ
もん。あ、そうか。でも11代だよ、そしたら。うん。それで、たまたま創造者なもんだから、こういう話をしてるんですが。でも、そう、QR がいなかったっていうのはさ、うん、俺が聞いてる伝説は、それこそツバペンのあたりから、うん、あのツバペンってこれ僕の先輩で塚さんの後輩に当たる人なんですけど、ツバペンのあたりから、その、なんだ、ビール以外のアルコールは悪酔いするし早く回るからビールしか飲むなっつって、創造者はビールしか飲まないって風習になって、で俺らが入った時はもう絶対ビール以外飲ませてくれなかったんだよね。
あ、そうなんだ。
そう、だから焼酎とかウイスキーとか、たまにイベント的に出てきたりすることはあってさ、それこそワッティとかが、あの、ウイスキー一瓶、このブラックニッカーのさ、
はいはいはいはい、
一瓶持ってきて、見せてやんぜみたいなこと言って、この750ミリを一気飲みしてぶっ倒れるとかやってたけど、そういうもうスペシャルイベントでしか出てこなかった。
あ、それ親切だね。
親切。だから一回コンコンと説教されたことあるよ。なんで俺たちがビールしか飲まないかわかるかと。ビールが好きだからってのもあるけど、身の安全を考えてるんだみたいな。
それは親切。
塚さんの時はまだ、あったんだね。
全然全然。あの、宮古のビールを飲み切ると、うん、もうビールないぞってなると、鬼殺しが出てきて、
はいはいはい、
鬼殺しなくなると泡盛が出てくるっていうのがもう、浄土。ただしそれ以外の酒は出てこない。だ、とにかく宮古にある酒で全部回す。
そう、だから宮古ってこれ創造者がよく使ってた、あの明治大学の近くの飲み屋なんですけど、沖縄料理屋なんですな。で俺ら、そう、沖縄料理屋のはずなのに、出てくる沖縄料理は皆まずいし、そもそも飲ませてもらう酒って言ったらビールしかなくて、青森とか焼酎とかほとんど飲まねえから、うん、一体ここは何の店なんだって感じがしてたんだけど、うん、塚さんの代はじゃあ青森とかも出てくることあったんだね。
全然出てきてた。
俺たちの時ビール切れたら終わりだったな。
いや、で、ほら、あの、創造者の公演で演出をやると、
うん、
あの、まず、役者とスタッフ全員から乾杯をされるじゃない、
うん、
あの、一杯継がれて一気飲みっていうのをやるでしょ、う
ん、まあ、俺たちの世代にはそんな風習なかった
よね。あ、なかったんだ。
なかった。
俺らの頃はこう、まず役者が全員一人ずつ演出家のところ来て、
うん、
一気飲みをするんですよ、うん、まあ、一杯一杯で、それが終わるとスタッフが来て、
うん、
で、スタッフまで終わると今度なぜか OB が来るんだよね。
はははは。
だいたい打ち上げに OB も来てたから、
続々来てたね。
そうそう、うん、で、OB とかも全員やらされると、もう大体演出家もベロベロなんだよね、
そりゃそうだ、う
ん。で、OB のあたりから酒が怪しくなってくる。
うん、
例えば鬼殺しだったりとか、泡盛現役持ってきたりとか、
うんうんうん、
で、それを一致させられるんだけども、演出家は、もう、役者とかスタッフとか OB は一杯だからいいんだけど、演出家それまでにもう何十人やってるわけで、
ね、
もう完全に死亡するんだけど、うん、だけど、それが終わるまではやっぱ吐きに行っちゃいけなかったんだよね。
吐いちゃいけない。吐くなっていう。
そう、全部終わってから初めて吐きに行ってよかったから。
ああ。吐くなってルールもなかったかもしんないな、俺らの時にはもう。うん、むしろ、ウェイ、もう吐いたみたいな感じで、マーライオンだっつって喜んでた気がするけどね。うん、マーライオンってわかんない人だけ言うと、シンガポールに有名な、あの、口から水をなんか斜め45度くらいに入ってる像があるでしょ。いやな、垂直ぐらいだったかな、覚えてないけど、うん、噴水として。でビールを、あの、信じられないぐらいたらふく飲むと、あの、おえってなんか下に落ちる感じなくて噴水のようにビールが出る現象があるんですけど、それをマーライオンって言ってね、うん、よく見たよね、あの頃は。
見た見た、うん、
でそんな 学生時代があってその後あの水商売の道に入っていかれたわけです。もうなんかこれ健康がどうこうっていう塚さんについて聞く会になったり、
ね、いやでも逆を言うとその前から水商売なんだよね実は。
どういうこと？
18から水商売だから俺。
わかんない。
18歳浪人僕二浪してるんですけど、うん、その大学の授業料を自分で払う、うんっていう約束をしてたから、うん、で18から予備校通いながら、うん、夜は六本木のショーパブで水商売デビューしてるんですよ実は。これもう時効だから言いますけど未成年で普通に僕はあの六本木のショーパブであのホストというか
時効だね。
うん時効時効。
重ための犯罪でも15年だもんね確かに、うん、そうそうそう。あ違う本当に重たいやつは確か時効制限なくなったのか。
あの
でもこれはもう大丈夫だね、うん、時効だね。
そう、うん、なんで18で六本木でショーパブデビューして20歳で歌舞伎町でホストデビューして22で2丁目デビューしてるから
怪しい時代だ。だって今はさもう未成年なんか怖くて店も雇わないじゃない。
雇わない雇わない。
その時はまあ18だけど一括って雇ってたんだね。
そうそうそうそう。でまだバブルだし。
ああそうか
全然バブルだから。
塚さんが18区ってことはいつぐらいなの？
88年とか89
年。おいおいバブルの絶頂期じゃねえか。
そうそうだ平成元年卒だから高校。
ああなるほどね。一番日本が浮かれてた頃だ、ね、
そうで一番水商売に金が回った
その頃に六本木にいたんだ。
そう
面白い時代生きてんな。
っていうか逆に高校時代にも六本木で遊んでたから俺、
うん、
ディスコとか、
はいはいはい、
ディスコ世代だから。
へえ、バカだね。
そう高校で8時まで吹奏楽部の練習をしてそこから幕張の駅に行って、うん、ロッカーに預けてた荷物で着替えて、うん、で終電まで六本木で遊んでる。
なんか吹奏楽部と六本木って俺の中では繋がらないんだけど繋がるんだよ。なんか吹奏楽部にいる人ってなんか真面目そうなさ、うん、人が多いじゃない、
うんうん、ああでも吹奏楽部でその当時そういう夜遊びしてたのは俺だけだ。
まあ高校中で一人だったんじゃないか吹奏楽部とかっていうよりは。そう
で、で帰ってきて始発で吹奏楽部の朝練に行ってたから家にほとんどいなかった。
はいはいはいはい。いいよどんどん喋って
っていう生活をしてましたね。だから今から考えると
六本木のショーパブがあって、うん、創道者があって歌舞伎町のホスト
ホストがあっ
て、
で2丁目
2丁目にまで行くわけか。
そうそう。
あ長い道のりだね。
長い道のりで大学卒業した次の年には2丁目でお店を持った。
早いね。
25で初めて自分の店持
った。早いね。
そうそうそう。
25で店持つって早いね。
あでも当時2丁目一番早くは18とかで店出してたから。
だって18ってさ、うん、もう未成年じゃないの。
そうそうそうそう。
未成年酒飲んじゃいけないんだけど酒売ってもいいのかな。
いやあのだからオーナーは金を出してくれるおじさん名義で。
あなるほど。
オーナーになっててでもママやってんのは
なるほど、ね、
そのおじさんから金を引っ張った若い子。へ
えむちゃくちゃな時代やね。
そうだって高校生が普通にあの中通りで立ちんぼとかをしてた時代だから。
高校生が
そうあの2丁目のこうメインストリート沿いにルミエールっていうギフトショップ、
うんうん、
あの雑誌とかエロ道具とかエロビデオとか売ってるお店があるんですよ、あの
今でもあるの。
今でもある今でもある。でそこの前であのその店の前でこう立ちんぼしてる男の子たちをルミコって言ってたんですルミエールの前で待ってる子たちだから
ルミコ
でルミコしてる高校生とか中学生が普通にいたし。
へ
で高校生っていうブランドがあるだけで例えば店に入ってても一円も払わずに酒が飲めた。
なるほどね。それは珍しいもんね。そうそう来た来たよく来たなっつってまあ飲んでけやっつって
で何かやらせてくれるんじゃないかと思っておじさんたちがバンバンお酒をおごってくれるから。
なるほどね。
逆に二十歳になったらもう賞味期限終わりって言われてたから。
ああじゃあその未熟なやつをこうまだ売れ切ってない果実をみんなもぎ取ろうとしてじゃがじゃが自分の金でね飲ませてたわけですね。
そうで普通に高校の制服着て二丁目の店に入ってくるし、はいはい、うん、
これラジオ喋ってるとさタバコつける暇がないでしょこれ、
うん、本当に
今つけていいよ。
すいません。
つなぐから
タバコいいつかない
やでもね俺こういうこと言うと反社会的だって言われそうだけどそういうさまあむちゃくちゃな社会というかさむちゃくちゃな場所がさ日本のどっかには一箇所ぐらいあっていいと思うんだよね、
うん、あのねむちゃくちゃな場所で社会のルールを学んでいったというか人付き合いだったりとか、うん、その人の噂の怖さだったりとか、うん、金が絡んだ時の人の汚さだったりとか、
はいはい、
騙したり騙されたりっていうのをすごくやっぱり経験していってる若い子たちって、
はい
はい、 二丁目に来るね中年の親父って若い子騙すためだったら何でも言うんだよね本当に。でやっぱりアイドルとか芸能界を憧れる子たちが多いから、やっぱり自分は音楽業界だとかレコード会社だとかって言って、はいはい、
ほら吹き上がるんだ。
そうそう、若い子食うだけ食ってその後連絡は全く来ないとか。
はあ、まあ景気いい時代だったからさ、うん、金うなるほど持ってりゃそういう嘘も通じるよね。だって会社転がしてやってきてさ、それでこれ僕の音楽で買った金なんだけどって言ったら、そうそうそう、まあ何にも知らない高校生とか騙されちゃうよね。当時のレコード会社って言ったらまだ ABEX とか出てねえだろうから、ね、ソニーだビッグだとか言ったらね、キャニオンだとか言ったらね、
うん、やっぱ当時はまだフジテレビが全盛の頃だったからポニーキャニオン強かったね。
ポニーキャニオン強かったそりゃポニーキャニオンの何々ですって言われたら見破る術ないもんね、うん、へえ面白いね。むちゃくちゃな場所にいたんだね。
むちゃくちゃでしたね。
なんか憧れますよそういうのは。
だ多分今の子たちからは信じられないようなお金の回り方を多分バブルの頃ってしてて、
聞く聞く、そういう話聞く。俺一回演劇関係で頭きたのが、あの林公軍の坂手洋次と飲んでて、それで、いや谷君たちは大変だねって言われてさ、何がですかって聞いたら、僕らが若かった頃は例えば劇団の公演であの借金100万こさえたと、うん、なったとしても、まあ、劇団に総出でテレビ局行って1日バイトすりゃ100万ぐらいすぐ取り返すだってそういうなんかね無茶苦茶な仕事があったからねっつって。今だってそんな転がってねえもんな、うん、
だって本当に5時間とかのアルバイトで1万円以上もらえるなんていうのは普通にあった
し、ザラザラあったんだね。
ザラザラあった。
いやだからバブル期の話を聞くとね違う国の話みたいなことはね要はありますわな、
うん、逆言うとうまくバイトすれば高校生でも普通にだからディスコのVIP になれた、VIP カードを高校生なのに持ててたっていう。
あ、まずディスコの VIP カードがどれぐらいすんだか俺は全く見当がつかないんだけど、
そう
だよね、うん、やっぱ前に聞かない、うん、10万20万とかするんですか。
そうだ、ガラス張りのもう完全個室で、うん、要はフロアが1階にあって2階とかでこう下が見下ろせるで革張りのソファーでっていうような部屋に入れる VIP カード、うん、
へー、そこは入って楽しいの。
な、そこでそこに入れるんだよって言えば女の子は普通についてくるし。
なるほど、ちょっとしたなんか口説き部屋やり部屋みたいな。
そうそうそうそう、
なんかガラス張りだけどやり部屋にはできないか、
うん、
なるほどね。
だけど女の子をその後持ち帰りしましょうなんていうのにはもう完全にいい場所だよね。
でも俺この間なんかのテレビ見たわ、サッカー選手がそのそれこそディスコとかクラブとかで女の子を口説く手順みたいな話で、うん、VIP ルームじゃないところでまずこんな感じで目を合わせて、それから VIP ルームに連れ込んでどうこうみたいな話は、うん、なんか聞いたことあったな、うん、行ったことねえなそういうところな、うん、
でまだディスコもドレスコードとかがあった時代が、ね、ノーネクタイは絶対ダメですとか、スーツ着用だったりとか、あのデニムでなんか全然入れない。だあのベルファジュリアナの後にベルファーレってできたでしょ。
あそこ
も、うん、もう大箱のクラブになってからは全然ドレスコードなんかなかったけど、うん、昔は全然バリッバリにドレスコードがあってもうスーツ着用だったから男は最低でも。
司さんもそういうとこ行ったりしたの。
行ってた行ってた。
へえ、わざわざネクタイ締めて
行ってた行ってた。
へさあそしてねそんな塚越さんがあのこの間白血球の数値が高いっていうそう、あの劇団の新年会があった時にあのなんかあと 2,3 時間で始まるよみたいな時に劇団内ラインに白血球の数値が高くて順天堂病院に閉じ込められていますみたいな連絡が来て、で結果的にはね来れたんだけど、まあ今多分体調がもうガタガタだと思うんですよ、
はい、
ね、そのねあの六本木だったり歌舞伎町時代からどうしてここまで体調が悪化してきたのかって話を聞いてみようかなと思うんですけど。
うん、もともとそんなに体の丈夫な子で生まれてきてなかった。
そうなんだ、元が弱いんだ。
元が弱いの。
元が弱いのにそんなむちゃくちゃな飲み方してたんだ。
そう、あの生まれてすぐの時に1週間持たないでしょうって言われて、
うん、あ、もう生まれた瞬間死の宣告されてたんだ。
いきなりあの生命維持装置に入れられる。普通あの、
うん、
保育器に入れられるでしょ赤ちゃんと生まれると、
うん、
が生命維持装置に入れられて、
うん、
でそれこそ持たないって言われてたのが、うん、まあなんとか無事退院するんだけど、うん、1週間病院行かないとあらお久しぶりって言われるような生活、小児科のお医者さんに、はいはいはい、で小学校5年生の時にものすごいひどい喘息の発作を起こし、
はい、
そこからもう未だに喘息は引っ張ってるんですけど、
うん、
だいたい小学校中学校とプールの授業を受けたことがない。常に見学っていうようなとこで、
まあ、じゃあスタート時点からダメージあった。
そうそうそう、
はい、
ダメージがあって、高校入ってから一番最初に高校3年生の時にまず十二指腸潰瘍をやるんですよ。
そうだった。
そう。
高校生でやる病気あれ？
ないね。じゃない。
違うよね。
ないんだけど、まず18歳で十二指腸潰瘍をやるんですね。うん、
はい。
だけど大学入ってからっていうかお芝居を始めてから、
うん、
あんまりそれがなくなった
んですよ。元気になったんだ。
元気になったっていうか体力よりも精神力の方が勝るようになってきて。
あ、怖い現象ですね。
そうそうそうです、はい、精神力だけで
精神が肉体を凌駕してる状態が始まってしまい、
うん、だいたい18歳から僕だいたい30いくつまで、うん、平均睡眠時間2時間なんですよ。
ああ、なるほど、やばい感じ、ね。
毎日の、そう。
2時間って、これ聞き流しちゃう数字になるけど、恐ろしい数で、ナポレオンより少ないからね。
そう。授業料だから、それこそ自分で払わなきゃいけなかったから、
はいはい、
昼間9時から、夕方4時とかまで働いて、うん、で、学校へ行き、サークルのお芝居の稽古に出、
ちょっと待って、昼の9時から？
うん。
夕方4時まで、
うん、
が普通大学やってんじゃないの？
そうそうそう。
大学は
行ってない。
おお、本末転倒すげえな。それで？
で、4時から、8時まで稽古をし、
はいはいはい、
で、8時終わって9時から、次の日の朝の6時ぐらいまで、水商売やるわけですわ。
はいはいはいはい。まあ、6時ぐらいまでなるよね。そうそう、5時に店が閉まるってなっても6時までかかるからね。
で、2時間しかないから、うん、山手線2周するわけですわ。
あ、山手線で寝て。
寝て、で、昼の稽古じゃない仕事に行くっていう生活をほぼ。
へえ、それ、なんでできると思っちゃったんだろうね。徐々になんかハードになってって、いつの間にかできちゃったみたいな感じなのか。
っていうか、支払い？
へえ、追い詰められるとそうなってくるん
だ。
でも最初はさ、そんなの自分できると思わないでしょ。
思ってなかった。こんなにサークルって大変だったんだって。
サークルが大変だった。サークルが大変だった
の。もともと多分大学に入る動機がみんなと違ってたから、
そうなの。
みんなはちゃんと大学に入って4年間大学で勉強をして就職をして人生に飛び立っていこうと思ってて、
そうだね。
僕の場合は大学に入らないと芝居をやっちゃダメって言われたから。
ああ、なるほど。
大学に入って、大学の4年間っていうのは僕の社会に出るまでのモラトリアム期間だと思っているから、
はいはいはいはい、
この4年間でどうやったら芝居で食っていくっていうか、その芸能界に入っていく道筋ってどうやって見つけるんだろうと思って入ってるから、
ね、当時なんか今の大学よりよっぽど緩いだろうからね。
そう、
それはまあ適当にやってなんかうまいこと立ち回れば単位ぐらい取れるわな。
そうで、明治大学の文学部とほら明治大学の中でも唯一2年と3年の間で止まらないじゃん、
止まらない。
4年まで上がれちゃうじゃない。
ああ、
留年がないでしょ。
そうだ、なかった。
他の学部は留年があるんだけど文学部だけ
1回ストップってならないのか。
そうからで、僕はもう文学部以外の学部をどの大学も受けてないし、花からもう芝居することしか考えてないから。
あ、文学部だけは途中で留年がないぞって気がついたんだ。
そうそうそうそうそうそうそう。
バカ野郎だ
ね。そう、だから、本当によく友達に、履修届を出しに行く日に学校に行くと、お前どうせ受けねえのになんで履修届出しに来てんのって、いや、俺専門は受けてるから。
なるほどね。はいはい。
パン教とかは一切受けてないけど、
自分の専門に関するやつはやってるよと。
そう。だから僕の成績表って、未熟か優しかない。
バカか。未熟ってのは未熟校ってことだよね。
そう。
か、まあ、0か100かしかない。
そう。
極端だね。
っていう大学生活だったんで。
へ、
そうですね。
で そっからどんどんさ、あの今の塚さんに近づいてくるわけだけど、今塚さんが 46?
今年5になって、今年6になる。
今年6になる。いや俺時効ラインどこまでかなと思って、多分30か31ぐらいが時効ラインだから、うんうん、その辺気をつけてちょっと続きを喋ってもらえたらいいかなと思うんだけど。で、30以降の時効にない、あの犯罪的な話はもうしないでもらって。
30以降はね、やってない。
やってない、うん、よかったよかった。
30以降は割と真人間。
あ、よかったね。
ですね。うん。そうだ。そんな感じで、うん、要は大学は、行ってないからほとんど、
う
ん、
卒業したの、
うん、中退。
あ、中退なんだ、知らなかった。
中退なんだけど、でもあの教授には可愛がられてて、うん、卒論書けとか言われたら、いや俺卒業できないんだけど、
できないの書いてもしょうがない。
そう、だから本当に大学って自分の専門で受けたいなと思う授業しか受けてなかったし、本当に、
うんうんうん、
それ以外はもう、でいつの間にかね、本当に水商売どっぷりになっちゃって、うん、でそもそも水商売を始めたきっかけって、うん、あの人間観察、
ああまあそらね、そういう目は身につかね、あそこはね、
そう、うん、人間観察を本当にしたくって、うん、で特にあのほら2丁目に行くきっかけになったのが、そもそもがほら役作りで、
はい、
男とセックスしちゃったのが一番最初。
俺多分聞いてる人意味が分かんないと思うから俺は何回も聞いてるから分かるんだけどさ、まず前提条件1として、松田越さんは男性が好きな方なんですけれども、もともとそうだったわけではなく、あるタイミングから同性愛者になられたわけですが、普通そのきっかけってどっかで、あ、自分は男の人の方が好きなんだなって、まあ、思春期に気がついたりするパターンなんですが、思春期に塚越さん気づいたわけではなく、お芝居を始めた後にとあるきっかけで、どうぞ。
はい、とあるきっかけで、まあ、同性愛者をやらなきゃいけないってなった時に、はい、すごくやっぱり、こう本番はどんどん近づいてくるんだけど、
本番ってこれ舞台の本番です
ね。舞台の本番ですね、はい。舞台の本番が近づいてくるんだけど、どうしても稽古中に、こう、うん、その役がわからない、いくら自分のこう過去の女性との間の恋愛感情だったりとかをフィードバックしてきても、うん、なんかしっくりこないと、うん、で演出家ももちろん納得はいってないし、うん、自分でもしっくりきてないのは分かってるし、うん、どうしようかなどうしようかなと思ってる時に、うん、ふと思いついちゃったのが、うん、まあいきなり男は恋愛対象として見なさいって言われても見れないよねって、だけど目つぶって我慢してりゃセックスができるよねで、セックスしてぶち込まれたら何か分かるんじゃないかなって。
やってみよう
って。わらにもすがる思いで、それこそ。その時はもう本当に真剣に、はい、もうどうしようもなくって、うん、あ、もうダメだと思った時に、うん、まあ、たまたまうちの地元の最寄り駅のそばの本屋で、バラ族があったんですよ、これがまた。
同性愛者
の。そう、同性愛者のバイブルと言われた。
バイブルですよね。最初はどれだけ作ったかわからない雑誌ですよね、あれはね。本当に。素晴らしい雑誌でした。
雑誌があって、はい、で、まだ当時はネット社会でも何でもないから。
そうね、あれでしか繋がれなかったんだよね。
そうそうそう、うん、で、その雑誌にあるこの文通欄っていう、まあ、恋人探しの欄ですよね、うん。そこを見て、で、まあ、年があんまり変わらないぐらいの人の投稿が載ってたから、うん、まあ、自分で手紙を出したわけですわ。
はい、
でそしたら、まあ、写真も入れてですよ、うん、で電話番号も書いて、当時家電ですわ、まだ携帯もないから、
そうだね、
そしたら向こうから手紙が返ってきて、うん、で向こうの写真も入ってたと、うん、で向こうの写真をパッと見たら、うん、あれと思って、
おや
っ、あー、そっか、こうすごい、今でいうイケメンです。
あ、はいはいはいはい、
ピカピカのイケメン、
ピカピカのイケメンで、あえて誰か有名人に例えるならばあえて強いてる、まあ時代が違うしね、だから昔の人でもいいし、うん、今の人でもいいし、
小栗旬みたいな感じで、
小栗旬来た、小栗旬来たら結構
そう、うん、で年も1個下だったんです、
はいはいはい、あ、1個下の小栗旬はいいね、
でしょ、うん、でこれだったら何されてもいいかなと思っちゃって、
うん、もう最上のチョイスみたいなもんじゃない、
うん、で電話をかけてみたんです、相手の家に、うん、でまあ3時間ぐらいかな、長話したんですよ。
なるほど。
で、逆を言うと3時間長話が初対面の人間とできるくらい盛り上がったんです
よ。できないよね、普通ね。
でしょ、うん、で、今度ぜひ会ってみましょうって言われて、はいはい、で、まあ、 その1週間後か、うん、池袋であったんです、
う
ん、
あこの辺だね池袋ね、
そうそうそう、うん、ね、あったら本当にやっぱりかっこよくて相手が、あ
写真に偽りなしだった
んだ、偽りなしで、うん、でも一緒に話していて、うん、話してる最中にああこりゃこのまま行っちゃうなと思ったら、うん、あの女誘われまして、はい、家に
家にね、
家に誘われまして、でその日のうちに全部やっちゃったっていう、
あ全部
全部、
あちょっとこれあの一応ラジオですけど、はい、放送コード全くないラジオなので全部っていうのもちょっともし差し支えなければ順番に教えてもらえると嬉しいんですけど、
うん、まずまあびっくりしたのが、うん、相手の職業が僕の一個下だったんですけど、うん、まあ芸能人とか政財界の要人相手の会員制の高級クラブのコールボーイだったんです、うんうん、
おっと、いきなり、いくら放送コードないって言っても大丈夫なのかみたいな感じですけど、まあまあ、そういう方もいらっしゃいますから、
で、うん、当時21歳だったんですけど、はいはいはい、練馬の石神公園、最寄り駅石神公園だったんですけど、カンパチの入り口のすぐそばにある、でっかいマンションの最上階、ペントハウスに住んでやがったんです
よ。おー、すごい設定だね。
そう。
漫画家みたいな設定だよね。だって、そんなとこだったら、今、借りたら、2、30万すんじゃないの、うんね
うん、で、本当に嘘みたいな話なんだけど、うん、クローゼットとかもものすごいでかい、当時でウォークインクローゼットがあったっていう。あ、他っていう
の。20年以上前だもんね。
そう。
そんなの二十歳そこそこのやつ思ってたんだ。
そう。で、ね、やばい人の名前がいっぱい出てきたんですけど、顧客。
まあ、それはちょっといいですけど、どうか。まあ、でも知ってる人の名前出てきたんだね。
そうそう出てきて、
うん。友達とかじゃない、知ってる人の名前がね。
で、まあ、行って、もう即ですわな。
はあ、ははあ、そういう場合ってやっぱりキスから入るの？
キスから入った。
やっぱキスからなんだね。そこは男女変わらないんだ。
変わらない。うん、変わらない。で、うん、そのまままあ、本当にされるがままに。
うん、あ、向こうがリードしてくれるんだね。そっか、そりゃそうだね。向こう。どうしていいんだか
分
かんないもんね。
で、自分は初体験だっていうことも言ってたし、うん、全く、なんでこういうことになったのかっていう話も全部した上で、うん、誘われていっているんで。
あ、優しい人だね。
そう。で、本当にね、びっくりするぐらい、うん、自分が今まで、うん、女の子に対してしてきたことって、うん、されるとこんなに気持ちいいことなんだって。
へー。
割と男と女のセックスって、まあ、ごめんなさいね、これすごく語弊があるかもしれないですけど、うん、基本七三、どんなにうまいプロの人であったとしても五五ぐらいの割合で、うん、割と男って奉仕する側でしょ。
なるほど。ほうほうほう。
肉体的に、自分の肉体的に快楽を感じることって少ないじゃないですか、
続けて、
うんうん、別におっぱい触ったってそれは触り心地はいいけれども、うん、自分の体のどこが気持ちいいって、別におっぱい触ったからって気持ちいいところないわけじゃないですか。
そうだね、まあ、奉仕するつよりはなんか男の側が主体的にいろいろすることが多いから、うんまあ、男の方がいろいろこう触ったらいいのかな、触ったらいいのかなって喋ってる間にタコつけていたけど、まあ、みたいなことしてる時間多いだろうね、
うんうん、で、はい、結局男の側の快楽を感じることって少ないなって、だそういう意味でも、まあ、疑問はもともと持ってはいたんだけれども、うん、あれっていう、
相手に任せていろいろされてみるとこういう気分だったのかと。
そうそうそう、すごく50-50な感じが、
あなるほどね、
したんですよ。もちろんやられたことを相手に対してやり返しもしたし、もちろんそれはテクニック的には拙いかもしれないけれども、
お返しだよね、うん、そらね、
すごく対等な立場でこうセックスができると、うん、でそれをしていく最中で、うん、まあじゃあいざ挿入という話になってくるわけじゃないですか。
まあ、それはなってきますな、う
ん、で実際それをされないと僕の中では結構意味がなかったから。
そうだね、そこのために来てるもんだからね、うん、
最初な、向こうがじゃあ行くよって言われて、まあ指から入るわけですわ、まずは
最初やっぱりね、
うん、一本入れられて、うん、全然痛くなかったんです
。ああ、うまかったのかね、相手もね。
うんと、あとはね、これ後々になって医者、お医者さんに言われたんだけれども、うん、やっぱり肛門の括約筋の強さって個人差があるらしくて、うん、やっぱりできない人って本当にダメらしい。
あ、そうなんだね、個人差あんだね。
座薬入れるのも痛い。
はいはいはい、はい、
とか、肝臓の先を入れるのもダメとかっていう子が実際いるらしくって、だけれども 僕それなかったんですね。で1本入れられても全然平気で、2本入れられても全然平気で、3本入れられても全然平気で、逆に相手にお前本当に初めてなのって言われるぐらい全く何の抵抗感もなかったんですよ。
最初からキャパシティがちゃんとあったんですよね。そうそうそう、よかったねそれはね。
で、あの効果不効果、前立腺も結構感じやすいタイプだったりとかしたもんだから、で下世話の話、
下世話の話、
ものすごい相手巨根だったんですよ。
ああでっかかったんだね
本当にびっくりするぐらい、
はい、はいはいはい。
だけど入れられて全然痛くなかったんだよね。まで、まあ初めての経験だからもちろん緊張してたっていうのもあるんだろうけれども、全然そこに痛さを感じなくって、逆を言うとものすごい体が感じちゃったんですよね。もう素質がバリバリにあったんだろう
ね。素質があったんだろうね。だって後々自分が同性愛だなって気づいた人でもやっぱり最初は痛かったりするもん
ね。そう、もちろんもちろん。で、あの割と皆さんゲイ同士のセックスってそこまでいくのが当たり前だと思ってるだろうけれども、オーラルセックスで終わる人たちとの割合って多分5号
なんか聞いたね前ね、挿入までいかないパターンの方が多かったりする。
そう、なんであんまりましてや初体験でそこまでってあんまりない、あのレイプとかでもされない限りないのが普通なんだけど、全然その絵がなく
って
、
最初に最後まで行っちゃったっていうこと自体が結構珍しいケースだったんだね、
で本当にびっくりしちゃって、あらゆる意味でちょっと自分の中でカルチャーショックだったんですよね、今まで全くないし。ですごいなと思ったのが、やっぱりそのリードの仕方だったりとか、そこまでに持っていく会話だったりとかっていうのも、普通の今までのこう男子とかと話してるよりも面白かったっていうか、全く自分にない感覚だったりとか価値観だったりとかでの話をされるもんだから、すごく魅力的に見えたんだよね、今までこう知り合ってきた人たちと比べて。
あ、でも俺も確かにそういう経験ないかも、誰かになんかリードされながら喋るとかっていう経験ないね、
で、あの水商売の人たちのうまさとはまた違っていて、
そうだよね、そうだよね、
すごくそのゲイっていう人たちのその感性だったりとかカルチャーだったりとか、その人種そのものにものすごい興味を持ってしまって、
あ、こう、どういう世界なんだろうか、こんな世界があったのかと、
自分に全くないものでものすごいやっぱり好奇心も惹かれてしまって、でもちろんその役作りっていう意味でももちろん自分の中で確実に価値観が変わったし、
そうだろうね、
その感覚も変わったし、プラスそのゲイっていう人種に対する興味がものすごく湧いてしまって、その初めて男性とやった3日後ですわ、あのバラ族 の、あのあれって3分の1ぐらい広告なんですよ実は、あの雑誌って、あの売り線だったりとか、あのゲイビデオだったりとか、あとはあの要は2丁目のお店のアルバイト募集の広告だったりとかするんだけど、それを見て3日後にアルバイトの募集に行っちゃったっていう。
ああそれはじゃあゲイの店員として
って。そうそのゲイカルチャーっていうかゲイっていう人たちをもっと知りたいと思って、でもちろんそういう人たちを知るんだったら水商売が一番だろうなと思って
即断即決即実行にも程があるわ
で2丁目の場所も知らないのに、あの伊勢丹の前の交番ですいません新宿2丁目ってどこですかって聞いて、
ほ
ーバイトの面接に行ったっていうのが21になる年
早い
の話。
早いね。
でそのまんまそこで面接も変わっちゃって、2丁目デビューをする。
さあ塚さん、そろそろ時間が迫っているのでちょっとまとめに入っていこうと思うんだけれども、どうやって塚さんがこう白血球が、ね、あの倍になるまで至ったかって話は全然至らなかった21ぐらいで話が終わっちゃったけどね、いやでも世の中さ、やっぱりそのゲイとかさ、ホモとかレズとかに対してさ、ものすごい、なんつうんだ、話も聞かないみたいな人が、いまだにいるじゃない。本当もったいないよね、ああいう人たちって。
で、やっぱりね、隠してる、自分の中での解決はしていたとしても、やっぱり社会的な問題っていうのが大きくって、要は、同性愛者だってバレると会社で出世できないとか、
それがおかしいんだけどね、
いうのがあって、やっぱりあとはどうしても自分の中では 蹴りがついていて、その周りの人だったりとか会社だったりとかはカミングアウトできても、やっぱり親には言えない、
うん、はいはいはいはい、
とかって言って隠してる人たちがやっぱりまだまだ多い、うん、まあそれはもう社会的な制度の問題だったりとかっていうのもあるんだろうけれども、うんうん、そんね、どうなんだろうね。
いや、なんかなんで俺いつの間にこんなにゲイとかホモに関してさ抵抗心がなくなったのか全く覚えてないけど、うん、でも多分俺も中学ぐらいまではホモキモいって思ってた気がするんだよね。まあ、そっから多分なんかその小説とかいっぱい読むようになって変わったのかもしれないけど、うん、なんかあ人間ってこういう側面もあるんだなとか、うん、あのそれは人間がいかに人を愛するかっていう複雑さについても学べるけどさ、うん、同時に動物としてこんなに複雑なものなのかみたいなこともさあったりするじゃない、うん、なんかそういう意味ではなんか知ってった方がいいと思うんだよね、うん、
基本的にはだから日本の文化的に言えばこんなに同性愛が否定されるようになったのってやっぱり戦後の話で、
あ、はいはいはい、
結局あの占領政策の中でアメリカからピューリタリズムっていう文化が入ってくる、うん、
戦後なんだ、俺明治からもうダメなのかと思ってた。明治期はまだ大丈夫だったんだ。
男芸者は未だにいました。
あ、明治は大丈夫だったんだね、うん、
で結局九州の一部地域でなんかは普通に文化として、うん、あの修道は認められていたっていうか盛んな地域っていうのが普通にあって、うんうんうん、でそれは全国的にやっぱり知られていた文化だし、まあ、言ってしまえば佐賀と熊本なんだけど、あたりなんていうのは普通に修道の文化はあったし、で、ね、それこそ江戸時代歌舞伎役者はねもう本当に男芸者って言われてたぐらいだから、うんうん、普通にやっぱりお客様に売り買いされてたもんだったし、うん、でそれこそその戦中だったりとかっていう世界でもやっぱり軍隊でもやっぱりそういうことは普通に横行していたし、
あっただろうね軍隊は、
うん、だから別に文化としてその同性愛、男同性愛、まあ女性の同性愛に関しては日本はそんなにオープンではなかったけれども、うん、少なくとも男の同性愛に関しては文化としてきちんと形として残っていた、
うん、そうだよね、それは結局ね、うん、
ものだったのが否定され、戦後急に否定されて、それはおかしなことだって、うん、でもちろんその国家を支配していくというか国家を統制していく立場からしてみたら、うん、もちろんそのものは禁止になって、うん、皆さんが普通に家族、うん、家庭を営んで、うん、子供を繁栄させていってっていう世界の方が社会の方がもちろん管理はしやすいし、うん、安定した設計を立てられるんだろうけれども、うん、もうそんな時代でもないでしょう
と、そうね、
これだけ破綻してて、あのよく同性愛否定者の人たちはだ要は子供が生まれないからそれは悪だっていうような言い方をこの間もどっかの市議会議員だと
やってたね、
やってたけどもうバッカだなと思うんだけど、うん、そんなことで子供が生まれ出生率が下がってるわけじゃねえだろっていう、
そらそうだ、
そもそもの自分たちの無策をその同性愛っていう、ね、セクシャルマイノリティに押し付けるのってどうなのっていう、うん、
いや普通に同性愛のカップルをさ普通に結婚した夫婦として認めて普通に里子とか取れるようにした方がよっぽどいい気がするんだよね。だってこの間タスクタスクやってて調べたけどさ日本中にその親がいない子供って5万といて、で欧米社会と比べた時に日本ってその里親里子とか養子にもらうっていう率が極端に少ないんだって。あのアメリカだったりヨーロッパだったりすると、まあ、キリスト教とこれも関係があるんだろうけれども、なんかその、 あの親がいない子供を引き取って育てるみたいなことが結構多いらしいんだ。でも日本で例えばねゲイのカップルが子供もらえますって言ったらなんかそれだけで一個ハードル上がったりするじゃない。じゃんじゃんもらってもらったらいいんじゃないかなと思うんだよね。
それってやっぱり封建社会の文化の名残で、うん、やっぱり女は子供を産まなきゃいけないもの、自分の血のつながっていないものが自分たちのその土地だとか財産だとかを継いでいくっていうことに対する拒否反応は多分大きいんだとは思うんだよね、
うん、さあ、はい、全く収録時間内に収まりそうにないのでここら辺であの終了しようと思います、はい、もうちょっとタイトル何にしようかこれ今日ね、塚越健一、ね、反省を語るにするといいのかな、どうなるのかな、
半分いってないから
ね、半分いってないもんね、うんうん、まあけどなんかそのようなタイトルつけて送るわ、
うんうん、
これちょっとあのリスナーの方であの質問とかあったらぜひ寄せていただいて、 うん、これだって健康問題の話行く前に終わっちゃったからね。またちょっとどっかで仕切り直してやろうか。
なんか多分ね、多分セクシャルマイノリティに関してのことはもう語り始めるとね、うん、
あ、そうだね。これ45分喋ったことになるけど、これがあと10回あっても多分喋りきらないだろうからね、うんうん、まあまあでもなんかたまたまそういう話になったからそういう回だとしておきましょう。はい、はい、じゃあこのラジオはあのなんだお便り募集してますので、 DC ポップラディオアットマーク gmail.com までどしどしお寄せください。
はい、
はい、それじゃあダルカラドポッドキャストでした。さよなら。
お疲れ様でした。
塚越健一くんでした。
ありがとうございます。